3産業建設常任委員会産業建設部所管の道路、河川、商工業、農業、観光、公園、上下水道等に関する調査や議案、請願等を審査します。令和4年5月12日に所管事務調査を行いました。大室浄水場について、東日本大震災の影響による東京電力福島原子力発電所での事故で、大気中に大量の放射性物質が放出され、福島県を源流とする阿賀野川の河川水を浄水処理している大室浄水場でも、砂等の濁質に吸着した放射性物質が浄水発生度から検出されました。当委員会では、水道水、浄水工程への影響と、浄水発生度を保管している施設及び施設周辺の放射線量の状況について調査を行いました。放射性物質の水道水への影響、事故直後新潟県が主体となって検査が行われ、河川水と水道水から微量の放射性物質が検出されました。大室浄水場でも基準値を下回る放射性要素が一時的に検出されましたが、その後は検出されていません。当時の水道水には河川水と地下水が利用されています。地下水には濁質が含まれないため、放射性物質が吸着することはないと考えられますが、監視強化の観点から地下水についても検査されています。浄水発生度の保管・処理。浄水発生度は放射性物質の濃度に応じて法の規制が区分されています。現在の状況。1、指定廃棄物放射性物質汚染対処特別措置法に基づき国の責任において処理されるが、未だ処分先が確保されず搬出できない。大室浄水場では環境省の指定廃棄物の一時保管に関する安全性の確保を適切に運用し、 L 型コンクリート擁壁、遮水シート等を設置した施設で149袋200トンの浄水発生度を厳重に管理保管している。施設周囲の空間線量を定期的に測定しており、調査当日は 0.08 マイクロシーベルト、新潟県公表の通常の測定数値の範囲、毎時 0.016 から0.16 マイクロシーベルト。2、特定産業廃棄物。平成29年度、30年度の2カ年で全量搬出処理を完了。専用の保管施設は令和2年度に撤去済み。3、浄水発生度低濃度。現在も発生が続いている。順次県外に搬出し有効利用されている。今年度は7月上旬をめどに搬出予定。表、放射性セシウム濃度。表の説明。縦に種別、発生期間、放射性セシウム濃度キログラムあたりのベクレル。大室浄水場発生量トンとあり、横に1、指定廃棄物、2、特定産業廃棄物、3、浄水発生度低濃度とあります。種別ごとに縦に読みます。1、指定廃棄物、発生期間平成22年11月29日から 平成23年5月25日放射性セシウム濃度8000兆ベクレル大室浄水場最大値1万300ベクレル発生量200トン2特定産業廃棄物平成23年5月26日から平成24年6月10日100兆から8000ベクレル最大460ベクレル790トン3浄水発生度低濃度2つあります。1平成24年6月11日から平成27年7月12日100兆から8000ベクレル最大172ベクレル1700トン2平成27年7月13日から令和3年3月1日100ベクレル以下最大82ベクレル3592トン表終わり。急症状況指定廃棄物環境省から指定廃棄物保管施設の建設費等約1500万円の交付を受けている。特定産業廃棄物及び低濃度浄水発生度原因者である東京電力から処分費と特定産業廃棄物の保管施設の建設費検査費用等としてこれまで約2億7800万円の賠償を受けている。委員会意見保管が続いている指定廃棄物は国が定期的に保管状況の監査・確認を実施していますが県と連携し早期解決に向け引き続きの働きかけが必要と考えます。また時間の経過とともに事柄の関心度は低くなるので東日本大震災の記憶の一つとして加えて防災意識を市民の方から持っていただくためにも浄水発生度の放射性物質分析検査の結果発表は重要であることから少なくとも指定廃棄物の保管が続く間は継続した取り組みを願います。写真指定廃棄物保管施設の説明を受ける委員写真終わり。閉会中の継続調査事項9月定例会まで円玉産地化推進事業について